私たちは死すべき世において人の法律と神の律法の両方に従っています。私は以前はユタ州最高裁判所の判事として、現在は大官庁会の一員として、その双方の法をもって重大な不正行為を裁くという普通と異なる経験をしてきました。人の法律と神の律法を対比することで、私はイエス・キリストの贖罪が力ある現実のものであることを深く認識するようになりました。人の法律では重大な罪を犯した人は仮釈放のない無期懲役の刑を宣告される可能性があります。ところが愛にあふれる天の御父の憐れみ深い計画のもとでは違います。私は同じように深刻な罪が現世で許されるのを目にしてきました。打ち砕かれた心と悔いる霊を持つ全ての人の罪に対しては救い主の贖いの犠牲があるからです。キリストは贖いをされ、その贖いは事実です。先ほどの聖歌隊の素晴らしい賛美歌の中に救い主の愛のこもった憐れみが実現されて表現されています。主に来たれ、闇の中迷うとも主守らん、主の愛は慣れを見つけ闇より導かん。イエス・キリストの贖いの犠牲は悔い改めて主のもとに来るすべての人のために扉を開きます。アルマ書にはかつて邪悪で地に植えた民であった人々でさえ悔い改めて許しを受けたことが記されています。今日お伝えするのはすべての人への希望のメッセージです。それには破門や登録抹消により教会員の資格を失っている人も含まれます。私たちは皆悔い改めによって清めを受けることができる罪人です。ラッセル・ M ・ネルソン長老は過去の総大会でこう教えています。罪を悔い改めるのは決して楽なことではありませんが、得られる結果にはそれだけの価値があります。悔い改めは救い主から始まります。それは喜びであって重荷ではありません。昨年12月のクリスマスディボーショナルでネルソン大官庁はこう教えました。真の悔い改めは一回の出来事ではありません。それは終わりのない特権です。成長の基本であり、心の平安と慰め喜びの根源です。悔い改めに関する偉大な教えのいくつかはモルモン書のアルマの説教に見られます。アルマが語りかけた教会員はかつて不信仰な状態で高慢に高ぶっており、富や俗世の虚しいものに執着していたといいます。この回復された教会の各会員にはアルマの霊感あふれる教えから学ぶべきことが多くあります。イエス・キリストのを信じる信仰から始めましょう。世の罪を取り除くために来られたのはこのお方だからです。私たちは悔い改めなければなりません。アルマが教えたように、悔い改めない限り決して天の王国を受け継ぐことはできないからです。悔い改めは神の計画に欠かせません。すべての人は現世において罪を犯し神の前から断たれているため、悔い改めることなしには救われないのです。このことは初めから教えられてきました。主はアダムにこう命じられました。あなたの子供たちに次のことを教えなさい。すなわち、どこにいる人でも全ての人が悔い改めなければならない。そうしなければ決して神の王国を受け継ぐことはできない。清くない者はそこに住むことができない。すなわち神の前に住むことができないからである。私たちは全ての罪を悔い改めなければなりません。すなわち、何かを行うあるいは行わないことによって神の戒めに反するものすべてです。免れる人はいません。昨晩ネルソン大官庁はこう勧告しました。兄弟の皆さん、私たちは皆悔い改める必要があります。悔い改めによる清めを受けるには、自分の罪を捨て主に対し、また必要な場合は 場合に現世の主の範囲に罪を告白する必要があります。またアルマは義の技を行いなさいとも教えています。こうした事柄はすべてキリストのもとに来ることを意味します。私たちは毎週安息日に聖餐を受ける必要があります。その儀式において私たちは制約を交わし祝福を受けます。それは私たちが完全なものとなる上で妨げとなるすべての行いと望みを克服する助けとなります。私たちは神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するときに、キリストによって完全になり、主の血が流されたことによって清められて、染みのない清いものになることができるのです。なんという約束でしょう。なんという奇跡でしょう。なんという祝福でしょう。神がこの死すべき世の経験を計画された一つの目的は、私たちを試し、神が命じられるすべてのことを私たちがなすかどうかを見ることです。この計画の一環として、私たちは 神と神の選ばれたしもべに報告する責任があります。これには現世における裁きと神による裁きの双方が関わっています。主の教会において会員や見込み会員に対する現世の裁きは、神の導きを求める指導者によって行われます。永遠の命に至る制約の道において、キリストのもとに来て主の贖罪の力を受けようとしている人を裁く責任は指導者にあります。現世の裁きでは次のような判断をします。この人はバプテスマの準備ができているか、この人は神殿推薦状を受けるのにふさわしいか、教会の記録から名前を消されているこの人はキリストの贖罪によって十分に悔い改めをしており、バプテスマによって再加入を認められるか。神から召された現世の藩士が神殿の特権など人がさらに進歩する機会を承認する場合、藩士はその人を完全と認めているわけでも、罪の許しを与えているわけでもありません。スペンサー W. キンボル長老はこのように教えています。キンボル長老の言う、この世の罪罰を免除された後、その人は天の神に求めて最終的な悔い改めを受け入れていただかなければなりません。神だけが罪の許しを言い渡せるのです。最後の裁きまで罪深い行いと欲望を悔い改めないままでいれば、その人は汚れたままとなります。悔い改めによる最終的な清めの効力を含め、報告責任は究極的に各人と神との間のことなのです。聖文の中で通常述べられている裁きは、復活に続く最後の裁きです。多くの聖文に記されているように、私たちは皆神の裁きの座の前に立ち、死すべき体にあってなした行いに応じて裁かれます。すべての人は各々の行いに応じて、またその心の望みに応じて裁かれるのです。この最後の裁きの目的は、アルマが述べている心の大きな変化がもたらされ、私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つ新しく作られたものになったかどうかを見極めることです。その救い主は、その裁き主は私たちの救い主イエス・キリストであり、裁きが下された後、私たちは皆神の裁きが公正であることを認めるでしょう。義人や悔い改めた人、あるいは悔い改めない人や変わらない人、双方に関してそのすべての行いと望みを完全にご存知なのです。聖文にはこの最後の裁きまでの過程が述べられています。アルマは神の正義において、復活の時にはすべてのものがふさわしい状態に回復されることが必要であると教えています。すなわち、現世での行いが良く、心の望みも良かったならば、終わりの日に善なるものに回復されることです。同様に、行いや望みが悪ければ、それらは 災いとして彼らに回復されます。預言者ヤコブもまた最後の裁きの時に、義にかなった者はそのまま義の状態にあり、汚れている者はそのまま汚れた状態にあると教えています。これはモロナイが述べた聖者と死者双方の永遠の裁き主である大いなるエホバの楽しい法廷の前に起こる過程です。神の前で清くあることができるように、私たちは最後の裁きの前に悔い改めなければなりません。アルマが罪深い息子に告げたように、自分の罪を神から隠すことはできず、また悔い改めなければ、それらの罪は終わりの日に自分を責める証となるでしょう。キリストの贖罪は悔い改めによって清めを得る唯一の道であり、この現世の生涯はそれを得るために努める時なのです。霊界においてある程度悔い改める機会があると教えられていますが、それは確実ではありません。メルヴェン・J・バラード長老はこう教えています。肉体と霊が一つである時の方が克服して主に仕えることははるかに容易なのです。人が柔軟で受容性に富んでいるのはまさに今なのです。人生は悔い改めをする時です。悔い改めるとき、私たちの罪、また行いや望みまでもが清められることを主は約束してくださっています。私たちの憐れみ深い最後の裁き主はもう罪を思い起こさないのです。悔い改めて清められることにより、私たちは永遠の命を受けるにふさわしいものとなります。ベニヤミン王はそれを決して終わりのない幸福な状態で神と共に住むと述べています。神の回復の計画におけるもう一つの側面を挙げると、復活によって全てのものが本来の完全な作りに回復されます。これには出生時あるいは外傷や病気などによって生じた現世における肉体的な不完全さの全てが完全なものになることが含まれます。この回復は霊的な汚れや克服されていない望み、依存症からも私たちを清めてくれるのでしょうか。そのようなことは起こりません。現代の啓示を通して分かっていることは、私たちは自分の望みと行いによって裁かれ、また自分の思いまでもが私たちを罪に定めるということです。私たちは死ぬまで悔い改めの日を引き延ばすことのないようにしなければなりません。アミロイクが教えているように、現世で肉体を所有している同じ霊が永遠の世で私たちの肉体を所有する力を持つからです。救い主は私たちを悪から清める力をお持ちであり、いつでも準備を整えておられます。今こそ自分の邪悪なあるいはふさわしくない望みと思いを悔い改め、最後の裁きの場に立つにあたって清く備えができているように主の助けを求めるべきです。神の計画とその戒めのすべてを貫いているのは、私たち一人一人に対する神の愛です。その愛はどんなものよりも好ましい、人にとって最も喜ばしいものです。預言者イザヤは邪悪なものにさえこう言い聞かせています。主に帰れ、主は憐れみを施され豊かに許しを与えられる。アルマはこう教えています。見よ、主はすべての人を招き憐れみの御腕を述べておられる。よみがえられた主はニファイ人にこう語られました。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。こうした多くの聖文による教えから、救い主は愛に満ちた条件のもと両腕を広げてすべての男女を受け入れてくださることがわかります。その条件は、神がご自分の子供たちに備えておられる最大の祝福を享受できるよう主が定められたものです。神の計画とイエス・キリストの贖罪のゆえに、私は完全な希望の輝きを持って証しします。神は私たちを愛しておられ、私たちは悔い改めをすることによって清めを受けることができます。私たちには次のことが約束されています。 キリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方がは永遠の命を受けると言われる。私たち皆がこれを実践できるよう祈っています。イエス・キリストの皆により、アーメン。